飯田文化の風をお送りしていきます。そして今週は飯田市美術博物館へお邪魔しています。早速お話伺ってまいります。飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小田さん、まずは子ども美博2026です。こちらはこうどういったものでしょうか。
はい、今までもう子ども向けのこう、作品発表の場っていうのはそれぞれやってきてたんですけども、美術学校とかその写真集の作品展とかっていうのはやっててはおったんですけども、バラバラとしていて、なかなかこう出品したり、した子たちは、まあ、知っててもなかなかこう広く浸透してないのかなっていう、ちょっとそんな風にも見えたりしてて、でできるだけこの美術博物館としても子どもたちの取り組みっていうことに対してもっと応援をしてあげなきゃなっていうこととか、より広くしていただきたいなという思いはありまして、では今までバラバラとやってきてた取り組みをですね、ちょっとこう一つにまとめて、でアピールをしていきましょうと、名前を変えながらですけども、今年は美博、子ども美博2026という名前をつけてですね、それでこう広くアピールをしていきましょうという格好になったわけですね。
その中で春草の展示室では中学生さんが参加をされたり、そうするとまず複製画で春草の名画を見よう、こちらを教えていただきます。
はい、これはですね、複製画のいいところっていうのは本物と違って、いろんなところにこう持ち出せるというねメリットもありますし、まあ、春草の場合は、全国に代表作があちこち点在してますけども、まあ、こうして、複製画がありますと、その代表作を使って学習活動に使えるっていうようなね、そんなメリットもありますので、ぜひですね、春草を、より身近に感じていただく、まあ、春草の魅力を発信できるようなですよね、そんな取り組みができるといいのかなと、作品を見てもらって感想を言うだけじゃなくて、それをグループで発表するとかね、そんなことをおります。
今年度はどちらの中学校に、この
今回は下城中学校と、それから琉球中学校の美術部ですね、の皆さんに、作品を見てもらって、で授業で使っていただいたということですね。
下城中学校の3年生さんと、こちらにも紹介があります。
グループが座り込んで、先生が作品の前でこうその説明をして、みんなでこう絵を見るというね、そこで何か感じたことをこうとどめておいて、でまた後 でそれをグループで感想を言い合って、訓練を積むことによってその鑑賞力がこう上がっていく、そういうものでもあるので、やはりそういうことをこう頭の柔らかいうちからやっておくっていうのは非常に大事なことなのでね。
春草の作品、武蔵野、菊池堂、王将君、落ち葉、黒き猫、今現在展示室でご覧いただけますが、これみんな好きな作品について感想を述べてるんですか。
そうですね、それぞれどの作品がいいかっていうのを選んで、それでそれについてこう感想を言って。
黒き猫を見た生徒さんですが、猫の毛が細かい、葉が重なっていて奥行きが感じられる。
絵を、作品をこうまず最初見る、感じる、でそこで終わるんではなくって、さらにそこから作品を読むっていうところへこう行くと、分析的なものの見方ができるようになる。黒き猫だったら、そのこの猫の毛の生え具合がどうかとかね、目つきがどういうふうになってるかとか、口元がどうなってるか、まあ、そういうところに目が行くようになったりとかね、するわけですよね。で全体のその絵の構図、目が行くようになって、でその中で、猫がじゃあどういう位置にいて、どういうシチュエーションでとかってね、 だんだんそういうところにこうあの目が向くようになっていく。ただぼんやり感じていたことがあのより具体的になっていって、で、自分の中で何かこう変化が起こるというかね、理解が深まっていくわけですよね。
こちらの複製画を見て下條中学校3年生の皆さんでそれぞれの感想をこう言葉で表現してくれています。複製画と合わせてどうぞご覧ください。さらに展示室を進んでいくと今度はキャプションに挑戦している、こちらは
琉球中学校の美術部の皆さん力作ですね。
まず小田さん、あのキャプションっていうのは
展示されているものってこう役割って若干違ったりすることはあるんですけども、少なくともその美術品のキャプションというとその作品の鑑賞の手助けになる説明文ですよね。
100文字ほどという一応の上限がある中ですけれども、菱田春草の花あやめについてのキャプションです。書いてくれているのは琉球中学校美術部の方。私が注目した点は雨が降っているところです。つぼみが立派な花になるのを願っているように私は感じました。花と葉で塗り方の違いがあるのは花を目立たせようとしているように思いました。いかがですか、
ね、はい、そうですね、あの、なかなか僕たちだと、主観的な、ねこう説明ってのはちょっと書けないですけど、あえて私はこう感じましたっていうね。でそれもまた見る人によっては共感を持って、ね、もらえるというか、そんな効果もあるのかもしれないと思うと、まあ、そういう解説もあってもいいのかな。
別の作品、菱田春草の水辺書家です。こちらも同じく琉球中学校美術部の生徒さん、キャプション作ってくれています。この絵を見ていいなと思ったことは木の緑がいっぱいなことと草がいっぱい生えていて夏という感じがして見ているだけでもいい気分になるところです。鳥が2羽だけというのも鳥が目立っていいと思いました。鳥いますね。
そうなんですよ、あのよく見ないとわからない。
う
わ綺麗で終わってしまうと鳥までこう目がいかない可能性もある。キャプションがに座ってこう書かれていることによって、あ鳥いたのっていうね、ま、あの作品に対するこう気づきというのがね、見る人に、与えることができる。
複製画で春草の名画を見ように合わせて展示されていますのでご覧ください。子ども美術学校の作品にもなると、
はい、この美術学校とそれから中学校造形教室に、まあ、2種類、ね、小学生向けと中学生向けとありまして、毎年非常にこう力を入れて子どもたち力作を作ってくれるんですけども、
こちらがこのあと2月23日まで作品展が続きます。そして子ども美博2026ですが、もう一つ同時開催です。こちらもどうぞ教えてください。
はい、藤本社地記念小中高校生写真賞、これもかなり長いことやってきてるんですけども、この作品展は美術博物館とそれから協賛いただいている飯田信用金庫さんですねの本店と交代で、展示をやってきておったんですけども、この美博の時期に合わせて美術博物館で応募作品全作品を見ていただくわけなんですけども、
藤本紫八記念小中高校生の写真賞作品展です。子ども美博2026です。このあと2月23日まで続きます。美術館の楽しみ方さまざまあります。今日の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しました。そして今日のこの時間です、飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。